まずですね、ちょっと図で考えていきましょう。まずですね、一番左にあるインプットっていうのがありますよね。これはいわゆる出来事って思ってもらったらいいですし、まあ、本当の物理的世界と思ってもらってもいいです。で、そこからですね、まあ、感覚器って言って、五感ですよね。第六感があるって信じる人は第六感、霊感とかね、してもらってもいいですけど、まあ、そういう感覚器を通して、僕らの脳に情報が送られてくるわけですね。で、さっき言ったように、例えば、糞が落ちてきました。カバンに落ちてきました。っていうのは、ただ単なる事実ですね。それを見たっていうことで、インプットが、この思考様式っていう、マインドセットのところに来るわけです。で、それを脳科学的に言えばですよ。脳の情報が入ってくるんですけど、脳は全ての情報を意識に上げないんで、で、RAS っていう部位があって、そこでフィルターをするんですね。で、RAS はさっきの言葉で言えばマインドセットです。自分にとって重要なものだけ通すんですね、RAS は。さっき言えばマインドセットって言って、自分に沿った考え方のものしか手に入らないですから、ここで選別をされるわけですね。で、選別されたものがアウトプットとして出てくると。その時には意味付けとかもされてるわけです。で、糞が入ってき、落ちてきたっていうのを見て、それについて、そんなどうでもいいって言っても、今はとにかく急い、時間がないから急いで会社に向かっているとしたら、面接に。したら、糞が落ちてきたこと自体に気づかないですよね。自分にとって重要度は低いですから、その時のマインドセットはできるだけ早く行くとか、そういう状況になってれば。で、入ってこないと。で、それで、まあ、アウトプットに行って、で、そのアウトプットされたものですね、意識に上ったものっていうのが認識されて、で、その認識された情報によって僕らは判断を下して、もちろんこの判断っていうのにもマインドセットはや、あの、関わってきますけども、で、行動を起こすと。その行動は結果を生んで、で、結果を見て、記憶に残すわけですね。その記憶によってまたマインドセットが強化されたりとか、いわゆる RAS という部位がまた強化されたりするという形になるわけです。こんな感じになんとなくなってるんですね。で、完全にちゃんとしたモデルにかけることはちょっとできないんで、脳っていうのもまだ分かってることは少ないですから、概念としてこんな感じになってますよと。で、さっき言ったように、そのマインドセットっていうものが、また自我ですね。自分自身を表しているわけです。自分はどんな人間だっていうのはマインドセットで、まあ、表せられるというふうに考えてください。で、こんなふうな仕組みになってるんですね。で、じゃあ結果を変えたい、ゴールを変えたい、自分が理想とするゴールに行きたいと思った時に やっぱり理想とか言ったりするぐらいですから、今の自分のまま半年経ったらそこに到達するんだったら理想とは言わないんですよね。逆に。あとは時間。あとはこの調子で頑張れば到達するなっていうのは理想とか夢とかゴールって言いづらいんですけど、そうじゃなくって今のままだと慣れないところに行きたいわけですよね、人は。なのでそういう時に今までマインドセットの話聞いたらわかるんですけど、じゃあ何変えたらいいかって自分ですよね。自分のマインドセットさえ変えていければ、自然と入ってくる情報が変わるんで、入ってくる情報、認識できる情報が変われば判断も変わって、行動も変わって、行動は違うんですから結果も変わる。そして徐々にそっちに近づいていくということができるということです。で、こういう、なんか仕組み、なんとなくの仕組みがあって、これを言ってもいろんな業界とか、いろんな人たち、思想家とかが、いろんな言葉でみんな同じこと言ってるんですね。例えば、7つの習慣っていう本がありますけど、一時期めっちゃ売れて有名な本ですけど、インサイドアウトっていう話があるんですね。なんか7つの習慣、なんか7つどれが何だったかちょっと忘れちゃいましたけど、完全に。インサイドアウトっていうのは入ってたかどうかちょっと忘れて、それすら忘れたんですけど。でも、一番大事なこれだと思ったんで覚えてるんですが、自分を変えることで世界を変えるっていうことが一番の根底にある必要だって言ってるんですね、7つの習慣で。それができれば、あとはついてくるぐらいな感じで。で、 これは何かって言ったらインサイドっていうのはマインドセット、自我ですね。でアウトっていうのは自分が得たい結果とか見えてる世界のことを指してるわけです。こんな風にしていろんなところで言われてるんでなんとなくわかるはずなんで、ちょっとまあ仕組みをまずはちょっと雰囲気だけ理解してください。でこんな風になってます、人間は。でもっとその原始的なレベルでいろんな実験があって、例えば、そうですね、よくある実験でなんかね、あのイルカの絵があって、ここに用意すればよかったんですけど、写真インターネットで探してなんかイルカの絵があって、こうイルカがこうわーっていっぱいいるような絵があって、それを子供に見せたら、あイルカさんがいっぱいいるっていうんですけど、大人が見るとちょっとよく見てたら、あの男女がちょっとエッチな雰囲気でこうキスしてるみたいな絵に見えるような絵があるんですね。でこれはどういうことだったら、そこにあるのは本当は模様なんです。ただの黒と白の模様ですね。それをイルカっていうふうに認識する子供は、大人はいろんな知識があるからイルカだけじゃなくって、その男女のそのキスしてる絵にも見える。でそういう絵って他に見たことあると思うんですね。さあ例えばあの魔女と女性とか、老婆と女性で両方に見える写真とか絵とか、でそれは要は本当は単なる白と黒のパターン、物理的には白と黒のパターンなんだけど、僕ら人間はそれに対して意味をつけるわけですね、自然に。でそれによって若い女性に見えたり老婆に見えたりするっていう、だこういうことがあるから自分が見たいものしか見えませんよっていう話につなげてるわけですけど、そこのでそんな風にして、で例えばその老婆の絵を見たと女性の絵を見た時に、同時に老婆にも女性にも見えるって人はいないわけですよ。片方しか絶対分かんない。老婆に見えてる間は女性に見えないし、若い女性に見えてる時は老婆に見えない、そんなもんなんですね。だから1個に集中すれば1個はおろそかになるしっていう形になります。でそんな風にして自分が集中して、その原始的には人間っていうのは自分が集中したり自分が今重要だってフォーカスしたもの以外は情報が入ってこないんですね。でそういう原始的なレベルでもそうだし、それの積み重ねでもっと大きなその意味でいけば、自分が不幸だと思ってればどんな出来事だって不幸に捉えてしまうっていうのはなんとなくその延長線上にあるわけですね。でこれは全部こんな感じの仕組みになっています。入ってきた情報に対してその情報をどうインプットするか、もしくはもう意識に上げないかっていうのは自分の考え方一つです。しかもそれは無意識ですっていうことです。これが基本構造で、僕らはそんな脳を持っているということですね。でしかもこれが厄介なことにですね、僕らはその自分が見てる世界をなるべく維持しようって無意識が頑張ってくれるんですね。で、これは恒常性維持機能とかホメオスタシスとか言われるんですけど、なんでかったら、今現状を維持できないと動物としては死んじゃうからなんですね。例えば、平穏に暮らしている状態があって、なるべくその状況を維持しようっていうふうに働けないと、危険なところに近寄ってしまったりとかして死んじゃうじゃないですか。だから無意識でそのなるべく今の現状を維持したいっていうふうに、また哺乳類だったら体温を一定に保つために無意識にいろんな機能がある。でその延長でその高度な人間社会の中でも僕らは自分の今の現状の立場、見え方、物の見方をなるべく維持したいって言って無意識に働くんですね。で、そっから出ようとしたら、もうありとあらゆる方法で無意識が頑張って元の場所に戻ってこいってやってくれるっていうことが分かってるんですね。で、例えば、そうですね。留学に行きたいなって言ってる人がいるとしますよね。で、でもまだ本当に心から思ってるわけじゃなくて、 なんか憧れて留学行きたいとか言ってるとしますよね。で、その時に、ある日突然、当たりましたと。学校でくじ引き、なんかその、勝手に学校のプログラムでランダムに誰か選んで留学させるっていうプログラムがあったとして、別に自分は募集に出してないのにいきなり当たったとしますよね。あ、君留学、当たってから行きますから、行ってくださいって言ったら、どうですかね。憧れだけで留学行きたいって言ってる人が急にそんなん言われたら、ちょっとびっくりしますね。コンフォートゾーンって言って現在の自分の置かれた状況がから思いっきり外れるんですよ。したらもう何が何でも病気になったりとかしてでも行かないっていう人がいたりする。で、それが、で、そういうとこに行こうとしたらすっごい不安を感じるんですよ。それは不安を感じることによって現状にいようってする意識が。ために不安を感じてるっていうのも一つですし、コンフォートゾーンから出ようとしたら現状が変わりそうになったら、不安を感じて元に戻ってこれるっていう能力を持ってるんですね。いろいろこれが役に立つんですけど、これが原因でゴールになかなか行けないんですね。新しいゴールっていうのはこのままやってたらいけないから憧れたりするわけで、そこに行こうと思ったらコンフォートゾーン現在を壊さなきゃいけないってなった時に、壊すって言ったら抵抗が生まれるんですよ、無意識に。で元戻ってなかなかできない。で、それが何回も繰り返してるうちに、自分はこういう人間だっていうのをより固めていって、何もできないというふうになっていくんですね。これが基本的な構造です。で、この世界を守ろうと無意識が働くということですね。で、変化しようとすると無意識がもう非常に抵抗をしてくれます。で、さっきのマインドセットの話でやりましたけど、カウンセリングの授業で聞いたエピソードで、あともうちょっとでもう治るって人は来ないっていうのはまさにそれなんですね。で、もしかしたらもう覚えてないかもしれないですけど、大体どの人にもあると思う、そういう経験が。不思議ともうここがチャンスっていう時に限って何か良くないことがあって、自分のせいじゃないのにできなかったこととかってなんかないですかね。あまりの無意識すぎて覚えてないかもしれないですけど。で、こういう知識があると、他人がそういう状況になっているとよくわかるんです。ああ、すごい無意識の抵抗をしてるなって思うんですよ。そんな難しくないことでもめっちゃストップかけたりとかしてるのを見ると。で、例えば、そうですね、あまり裕福じゃない人が、いて、その人は、でもお金欲しいと思ってるけど、裕福じゃない、自分は裕福じゃないってすごい思い込んでた場合、自分は裕福になれないってしかも思ってたら、全部そういうふうに見えるんですよね。で、何してもダメだ。とにかく、明日の日銭を稼がなきゃいけないっていう発想になって、とりあえずコンビニでバイトするかとかね、そういうふうになって、もうちょっと我慢してどっかの職業訓練に行くとか、住み込みでもっとさ将来が伸びる可能性のあるバイトを探すとか発想がいかなくって、考えたらちょっと簡単なことなのにそれができなくって現状維持ってなったりするんですね。だからなんかもっといい例があったらいいんですけど、例えばそうですね、運動音痴っていうのは多分運動音痴の遺伝子はないはずですから、ここの遺伝子配列がこうな A が C になってると運動音痴だとかそういうことはないはずですから、何回か失敗してるうちに運動音痴だって思って、で周りにも言われて、で自分は無意識で運動音痴だっていうセルフイメージを持つわけですね、マインドセット。そしたら何か失敗して、でどんなものだってスポーツ最初始めた時にはみんな失敗してうまくいかないのに、あ、やっぱ自分は運動音痴じゃできないって言ったらやらなかった、余計ずっと下手にしってなって、とにかく運動音痴をなんていうか証明するようになっちゃうわけですね、不思議なことに。それが無意識が現状を維持しようとする力がありますよということです。これのなんでそんな力があるかって言ったら、動物として現状を維持することが生命の生存に必要だから、その機能を持って 根底に僕らは持ってるから、その上に成り立ってる僕らの意識のシステムはその影響を受けて現状を維持する。どうしても意識、その人間らしい意識レベルでもそれが影響して現状を維持するっていうことが一つある。わかります？だから、じゃあ、で、さらにその無意識の抵抗は苦じゃないんで、わからないんですよ。どう、無意識の抵抗が起こっているかどうか。ここが結構困るところで、あ、今俺無意識の抵抗めっちゃ受けてるって、わかれば、あがなえるんですけど、わかんないんですよね、これが。不思議に。で、他の人からしたら簡単なことなのにっていうふうに思うこととかができなかったり、見えなかったり。で、そうですね。で、思い込みっていうのももちろんこの無意識に入るわけですね。で、僕がよくやっちゃいますけど、昔やりましたね、それは研究室で。メガネをどっかに置いたという、思い込み。ね。それ現状維持、現状の見方がメガネどっか置いたっていう。現状があって、で散々メガネがないって探してどこあんのって聞いたら、もう頭の上に乗ってるやんけって言われて、本当だとか言って、あれは本当自分で驚いた。なんだこれって。まあ他のことに集中してたっていうのもあるんですよ。その前にちょっと集中しててメガネバッて外して、そこう無意識にこの辺に置いたっていうのがあって、まあでもそれも一つですよね。その現状によって物が見えなくなる。だから必ずどっか置いたって思ってたら、どう探しても見つからない。ここに、で、ゆらゆらしててもわかんない。まあちょっとそれはやりすぎかもしれないですけど、まあでもそういうことが起こるということです。どうですか、ここまで聞いて何か思うことありますか？
生物とかって、うん、まあ変化をしていかないと、
うん、
変化して適応していかないと、まあ生き残っていけないわけじゃないですか、長い目で見たときって。
うんうん、
っていうことは変化する必要っていうのがあるのに、それと同時に恒常性維持機能みたいに現状にとどまろうっていうのが、
はいはい、
まあ、今は強いってことですよね。
うん、そういうことじゃない。実は、環境は変化していくやん。どうしても暑くなったり寒くなったり、でも自分の体の中の pH、 酸性アルカリ性の状態とか体温とかエネルギー量とか、その体の状態をそういう変化に、変化の中でも維持し続けるっていうのは恒常性維持機能。だから環境が寒くなったり暑くなったりとかしても、自分の状態を同じにしておくために無意識が働いて汗が出たり。 OK、 分かる。だから自分自身の中の状態を維持する、環境がどう変わろうが維持しようっていうのが恒常性維持機能。
環境に対して現状維持しようとするより、
うん、
その感情、あ、環境に合わせてなんか変わっていける方がいいのかなって思うんです。
環境に合わせて変わるって言った時に、普通の生物の場合は世代を超えてやっと変わる、うん、それは遺伝子が配列が変わったりとか淘汰って言って環境に適応できなかって死んだら変わるけども、その個体としては生存するためにその小さい変化、うん、そうそう、だからなんか陸がなくなったとかそんな時にそういうもんじゃなくって、その日々 その例えばすごい強い風が吹いて体温が下がったという時に、なんとかしてその体温を上げるように震えたりとかする、うん、でそれがその無意識ですぐ やること、それが恒常性維持機能で、普通の生物が環境に合わせて自分を変えようなんて思わへん。
でも元からそうなってたらそれが当たり前の姿としたら、なんかそれの方が長い時間 かけてシュートして突然変異とかに頼って適応していくよりも、
うん、
いいのかなとかいうのがちょっと思ったので、
うん、多分ちょっと、あ、なるほどね、なんかちょっと理解の違いがあるんだけど、うん、その変化に適応するっていう時に、自分が、体温っていうことだけにじゃ例えば考えた時に、適温である36度に維持すると、 環境が変化していったことに対して適応していくっていうのは、汗かいたり、汗、血管を収縮させて寒い中で体温を奪われないようにするとかいうことで変化してるやん。でもそれの変化によって自分の体温は維持してるやんか。そこを恒常静止っていう。だから環境の変化において自分、その物理的なアクションを無意識に起こして適応してる、変化はしてる、そこの部分は変化してるけど、体温はもうそのままの状態維持してるやん。でそれと一緒で人間も、だからどんだけ外圧がかかっても、例えばお前は運悪くないよっていうのをいくら見せられても、いやそうじゃない、あでもこれもこれもあるんだから俺は運が悪いって言って、変わりゆく環境の中でも運が悪いという気持ちを維持し続けるために、いろんな自分のそれ以外の状況を変えていく能力があって、それを恒常性維持機能、大体わかる、そんな感じ。
はい、なんとなく。
なんとなく。で、中身が変わらないって。だから、さっきの太陽の例でいけば、
変温動物とかっていうのあるじゃないですか。
うん。
あれとも自分で調節せずに周りに合わせてるっていうこと
で、変温動物は寒くなった時に自分で調節できひん代わりに、暖かいところに移動するでしょ。その移動するってことで適応してるわけだけど、移動する目的は体温を維持したいから、恒常性維持をするために移動してる。